釈尊が悟りを開いたとき、我と大地、宇宙と同時に浄土せりという言葉を発した。同時にというのはいつでもということ。過去、現在、未来、いつでも浄土すということは、過不足なくそこにあるということに気づくということじゃね。人間は生まれたまま過不足なくそこにある。ところが人は過不足ないどころか、足らんばかりで生きている。これは、曹洞宗のお坊さんの楊水岩さんっていう人が、10年近く前に語った言葉ですね。瞑想インタビューという本の中にあるんですが、お釈迦さんが我と大地、宇宙、宇宙っていうのは、情がある、言う、あると情ですね。と同時に情動せり。これは、すべてのものが、いつでも満ち足りてるという、そういう意味だっていうふうにおっしゃってるんですが、それが、この、楊水岩さんの言い方を、使いますと、過不足なくそこにあるということに気づく。だけどいつでも足らんで忙しくしているという、これがだからいわば仏教でいう自由ですね。過不足なくいつもそこにあるのに、見当外れのところを見てるから、だから足らんというふうになってしまうんだというわけですが、今日のテキスト、ガラテヤの信徒の手紙の5章2節以下というのは、キリスト者の自由ということが主題です。特に、この著者であるパウロは、この自由ということを大変強調いたしました。普通に言う救いっていうのは何かっていうと、自由を得るということに他ならないと思うんですが、パウロは大変真面目なユダヤ教徒でありまして、しっかり最高学府で学んで知識を十分に得て、自分の信念に基づいて最も忠実なユダヤ教徒であろうと努力して、当時の決まりを懸命に守っていった。神様との契約の中に忠実に従っているということ、それが神がお喜びになることというふうに受け取ったんですね。これ一見正しく見えるわけですが、旧約の狙いは律法を守るということが目的ではなくて、律法というのは手段だったわけですね。その律法が与えられたその根本の目的は、世界の祝福の源になるために、私はお前たちを捕らえたぞっていう、だから捕らえた以上は、あの律法というのはモーセの十戒でもそういうふうな言葉が使われてますね。こうでなければならないとか、あるいはしてはいけないっていう命令形が書いてあるわけですが、あのニュアンスは、私と契約を結んでいる者は他の神を拝むはずがないとか、人を殺したりするということがないっていう、そういうニュアンスですね。だからこうでなければいけないっていう、ところがそれがいつの間にか守るっていうところに重点を置くと、こうでなければならないっていうふうになる。そしてそれが少しでも自分はそれをしているというふうになると、逆にそうでない人が目についてきて、そういう人たちを無意識に見下げてしまうっていうことになるわけですね。ましてや違った方向を取っている者に対しては、特にユダヤ教徒の中からキリストを信じる者が出たっていうことは、パウロにとっては許せないことでありましたから、大迫害をすることにおいて御心をなすんだというふうに信じていたんですね。ところが 劇的な改心のチャンスがあって、パウロが大変な見当違いをしてた。救いのためにはこうでなければならないという条件があると思ったが、神はイエス・キリストの十字架において一切の条件を取り払ってくださった。だから全ての人がそのまんまで神様に受け入れられているというのに、自分があったと気づいたときに、自分はこうでなければならんと思い込んでいた、いっぱい、いわゆる律法というんですが、それが今日の箇所では割礼という言葉に置き換えられています。これも律法の一つですね。そういうものが一切無益に見えてきた。何を自分はしとったんだろうっていう思いになって、そして今度は逆にユダヤ教徒を改心させるという働きを始めた。このガラテアの信徒への手紙の、ガラテアの教会っていうのは今のトルコの中部で、これ北ガラテア説と南ガラテア説っていうのがありまして、いずれにしてもパウロが自分で開いた教会ですね。ところが当時の教会っていうのは、今日のように定住した司祭とか牧師はいない。まだユダヤ教の延長のようですね。ですからスタイルはユダヤ教の形の礼拝をしながら、説教がいろいろ回ってくる、いろんな人に頼んでいた。ところがキリスト教に改宗したっていう人の中でも、エルサレム教会、いわゆる本山ですの中心的な指導者、ペトロとかヤコブ、特に主の兄弟ヤコブなどはやっぱり保守的でありまして、一切異端ということはないと、やっぱり神がお選びくださったという印の割礼っていうのは大事だとか、それから異教の神に捧げた肉を食べたりしてはいかんとか、これがこのいわゆるエルサレム会議という会議で確認されたんですね。パウロがこうもう一切いらないっていうふうに言ったので問題だっていうわけで会議があって、パウロも同席してたんですが、最後にちょっと条件がついた。だけどパウロは一応そこで収めるために、はい分かりましたっていうふうにしたんですが、やっぱりそれはおかしいっていうことで、それを無視して無条件の救いを述べていたんですが、やっぱりパウロというのは一般的には受け入れがたかったんでしょうね。先入観があります。この印象が悪いクリスチャンを迫害してた人がコロッと変わった。だからあれはまたコロッと変わるんじゃないかとか、まあ、いろんなふうに思う人がいた。しかもいわゆるエルサレム教会出身ではない外部の人がポーッとこうリーダーシップを取るっていうのは、本山の教会から見ればあんまり嬉しいことじゃない。だから苦々しいって思ってるのもあるでしょうから、ある人はわざと意識的にパウロの教えを否定するようなことを説いて回って、中にはそういうことで話の上手な人がいたりしますから、説得力があって、パウロが無条件で救われるんだっていうふうに伝えたのに、いやそういうことはないよと。つまり無条件の救いっていうのは誤解を受けるんです。先週は町田の家庭集会でヤコブの手紙っていうのを一緒に読んだんですけれども、ヤコブの手紙はパウロが言ってることの真反対を言ってるような、言ってるんです、事実ですね。人が義とされる、救われるのはこの律法の行いによるのではなくて信仰のみであるっていうふうにパウロは主張したんですが、ヤコブはそうではない、行いのない信仰っていうのあったら見せてほしいと。だから神様が喜んでくださるのは行いであって信仰ではないっていう言い方をしたもんですから、宗教改革者のルターはパウロにすっかり共感した人ですから、 あれは藁の書簡だっていうふうにして否定したんですね。でもよく読んでみるとそうではなくて、パウロの一切無条件で救われるっていうその教えを曲解してしまうと、何にもしなくたって神はそのままで救ってくださってんだから、それでしたいことをしようよっていうわけで、もうまさにけじめのない生き方をして、そしてそれが教会の秩序を乱しがちだっていう、ですからずっと一世紀の後半終わり頃だろうと思うんですね。だからそういうことが起こった、つまり無条件の救いっていうのはそういう可能性を含んでるわけです。一切なくても救われるよって。だけどこの養護水岸さんなんかに言わせれば、そういうふうに、よう何したっていいんじゃない、自分は救われてんだからっていうふうに言って開き直ってしたい放題をしているっていう人に対しては、それはその人じゃろうと、それでいいと思うならそれでいいじゃろっていうふうに言われるかもしれないいう気がするんですね。だけどパウロは許せなかったんです。もう根底、これが一番根底なんだって、一切そのままで受け入れられてるっていう、それが根底なんだから、これを崩すような教えは敵だっていう。だから今日の特に最後のところ、本当は今日のテキストの中に入ってないんですが、5章の12節には、あなた方をかき乱す者たちはいっそのことを自ら去勢してしまえばいいと、なんかひどい言い方をします。これ皮肉ですね。つまり割礼っていうのは、いわば男性だけ、男性の性器のいわゆる包茎手術です。それをに宗教的意味を持ったんです。だからその包茎手術をすると神の民なのだっていうふうに、その印だっていうわけですね。だからまずその印がいるっていうこと。だからそんなに割礼割礼って言うんだったら、あの当時ガラテヤのあの周辺にはそういうあの宗教があったみたいです。その神様のいわゆる祭司たちは自ら去勢してですね、そして変な規制を発していろんな踊りをしたりとかお祈りをしたりっていうのがあったようです。だからそういうのを思い起こしたのか、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。こういう愛の実践を伴う信仰っていうふうに言うと、パウロが言ってるその行いの方はいいんだっていうのに、なんか制限加えてるように聞こえる言葉ですね。むしろそれは愛によって働くっていうふうに訳した方がいいし、岩波訳の方で見てみますと、愛を通して働く信仰というふうに訳されています。だからこの愛の実践を伴うっていうのは、やっぱりそれが条件みたいに聞こえてしまいますね。むしろそうじゃなくて、愛に動かされている信仰、つまり神がこんな私をそのまんまで受け止めてくださってるって愛に感じて、このままでいいんだっていうふうに動いたら、愛が働いてその愛によっていろんなことを見ていくようになる。だからそれはよし自由になったから泥棒してやろうとか、そういうふうに動くはずはないんです。嬉しくなった時にはその嬉しさを自然に人に伝えたくなる、そういうものですね。しかもその嬉しさっていうのは、人が見たり聞いたりした時に一つの平安を与えるんです。6月号のあけぼのという雑誌に、皆さん方もよくご存知の女優の長岡照子さん、もう80代ですね、90近いかな、この間もテレビにも出てらっしゃいましたね。一生懸命詩の朗読を自分の母校で若い学生に教えてるっていうのがあったんですが、日本語をとても大事にしたいってね、山梨英和大学の若林和美さんっていう先生がインタビュアーなんですが、 今大体一日をどのように過ごしておられるのですかってご質問する。私この頃変で、この間の日曜起こされた時11時ですって。びっくりしちゃった。教会休んじゃったわ。間に合わないもの。これケロッとしてね。こういう時にダメよ教会サボっちゃっては言えないでしょ。ケロッとして目が覚めたら11時だったわ、ただ教会休んじゃったわっていうふうになる。多分この方赤坂の教会だったと思うんですけれども、でそうね、一つだけ無理しないように続けていることがあります。聖書を毎日信徒の友の箇所に従って順々に読んでいます。毎日読んだ。でも時々忘れて、あら、もう夕方になっちゃったということもあるの。それでも思い出した時に読みますから、読まないで寝てしまうということはないのよっていう。これが自然でいいじゃないですか。私はよし毎日御言葉を読むぞとかって意気込んでやったのはいいけども、なんかで忘れてしまったりしたらすぐダメだな、三日坊主でって、どうせ続かないならやめたになっちゃうんですが、この長岡さんの姿勢ね、あら忘れちゃったわ今日は読むのっていう、それでも気がついた時に、気がついたら、あ、じゃあ今読んどこうっていうふうにする姿勢、とっても柔軟で自然ですね。それを聞いた人は、あ、いいなあ、こういうおばあさんそばにいるといいなあっていう感じになるではないですか。それが自由に生きるっていうことだというふうに思うんですね。この若林さんが関心ですね。すごいご高齢なのにいろんなことをしてらして、しかも生き生きとしてらしてっていうね、そういうふうに言われた時に、いや自然にそうなっちゃうの、この不思議ね。だから私は今にどうなりたいとか何をしたいとかいうのは僭越だと思って、どうにかなるように神様がしてくださるのだから、人間が決めることではないと思ってるんですよ。で、自然に起こってきたことをありがとう、そして自分のこう詩の朗読の CD を出したいなって思ってた聖書ですね、とかそれがもう20年も前になって途絶えてるから、今の子供たちにそれを聞かせてやりたいなって思ってたら、急に孫がやってきて、今日教会でおばあちゃんの名前の出てるポスター見たよっていうわけですね。聖書の CD が出るんだってっていうふうに、言われて、そんなこと知らないわよって。そしたらその CD を作った会社一遍潰れたんですが、もう一遍同じもの巻き返しでですね、作り直して、始めた。そういうふうにまたちゃんとなってくる。だからいろんなことが自然になってくる。だからアクセスしなくたって、ちゃんと神様が差し出してくださることだけをしようっていう姿勢、これでいいんですね。私たちはまあそれぞれに若い間はいろんな義務があるし仕事があるし、そしてそれはそれでいかなきゃならないけども、一番基本のところでね、神様はお前は可愛いやつだよ、いいやつだよ、人が何と言おうとお前はいいやつだって言ってくださってるっていう、そこを受け止めてありがとうございますっていうふうに言いながら、失敗したら、あれは失敗したらごめんねでいいですし、いつでもやり直せばいいのではないでしょうか。無条件の救いっていうのは、私はそういうものだというふうに思っています。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちをお召しくださってありがとうございました。つい私たちに善悪の知識があるものですから、これが良くてこれが悪いというふうに決めがちでした。でも神様はいつでも 私たちの内側もご覧になってそのまんまに受け止めていてくださいます。最後はあなたのところに帰るわけですから、あなたが保証してくださっている限り人がどう言おうとちっとも問題ではありません。どうぞ自分だけに許されている命とその賜物をしっかり感謝して受け止めながら、日々あなたが備えてくださる素晴らしい恵みのチャンスをしっかりと受け止めて歩むことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。